第二福音書の4章19節の言葉です、はい、私についてきなさい。あなたを人間を取る漁師にしてあげよう。マタイによる福音書4章19節。感謝します。これ皆さんのよくご存知のペテロの証明というところ の今日お話ししたいと思っております。ここにこのルカによる福音書の5章というところを開いてください。ここに群衆が、5章の一節、群衆がイエスに押し迫るようにして神のことを聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、このゲネサレ湖というのはガリラヤ湖のことです。キンネレテの海とも呼ばれております。いくつか呼び名がありまして、その、現在は、ヤムキネレテ、まああのこれ日本語で読むとこうなって もっと発音が違うんでしょうけれども、まあ日本語に書くとこうなってしまうと現在はそう呼ばれているそうです。大変美しい淡水のあの湖でありまして、 そして魚がよく取れた、あのそういうあの四海からちょっと続いてるんですけれども、四海っていうのは全然砂丘の海と言われて、全然塩分の濃度が強いために、あの沈もうと思っても沈むことはできない、あの全然泳げない人でもポカーッと浮いて楽しむことができるというところですけれども、このあのこのゲネサレ湖、いわゆるそのガリラヤ湖は大変美しい、魚も豊富に取れる、あのイエス様が大変好まれたあの湖である。そしてそのよくイエス様はこのゲネサレ湖のガリラヤ湖のほとりでそのメッセージをある教えをなさいます。この時も大勢のその人々がイエス様のお話を聞きたい、もうこの時はすでにもうイエス様の名前はこのガリラヤの周辺を中心にしてユダヤ全国に知れ渡っております。イエスというあの素晴らしい教師がいらっしゃる、そしてこのまた素晴らしい分かりやすい教えをしてくださる、あの私も聞きたい、俺も聞きたいというふうに大勢の人々がこのイエス様の身元に集まっていた、そういう時代です。そしてそのしっかり愛子の岸辺でイエス様が出てらっしゃると大勢の人々が集まって、そこでイエス様はここに書いてある通り言いますと、岸辺に2艘の小舟が止まっているのを見て、そのうちの一隻シモン・ペテロの持ち船である船にイエス様あのお乗りになって、そしてその船の上から岸辺に集まっている大勢の群衆にあのいわゆる教えを習った。シモン・ペテロの得意旅やあの先生はあの有名なイエスと言う先生は私の船になってその群衆に話してやった。多分まだこの時 イエス様に従うという決心はしていないですけれども、まあ、イエス様の、まあ、要するに、ね、あのアイドルに群がってくるあのいわゆるファンたち、そんなような当時は心境だったと思う。とにかく素晴らしいお話をなさる、あの大変優しい、いい、良い教師で、あの有名なイエス様は私と一緒に私の船に乗って、その大勢の人々がその話を聞いている。多分シモン・ペテロこの時の心境はその程度だったでしょう。まだイエス様を神の子だった信じていないと思って、ただ素晴らしい、尊敬する、私は教会に行き始めたこの最初の頃であのような緊張だったかもから、教会に行けば素晴らしいお話が聞ける、良いお話が聞ける、教会の人はみんな良い人だ、いい人だ、宣教者は親切にしてくださる、まあ、キリストの教会ですから、この男性は非常に大切にしてくれるんですね。女の子ばっかりですから、あの当時あの辺は紡績地帯でありまして、紡績の女の子たちは大勢来るんです。当時あのいわゆる江南キリスト教会っていうんですけれども、江南キリスト教会の大体20人か30人女性ばっかり集まっていた。その中で男性っていうのは1人2人3人その程度、それからその、あの宣教師ともう一人、あのお母さんはよくわかっていると思うけど、家内という、まあ当時は牧師でした。そのぐらい。あとは全部女の子ばっかり。そういう教会でしたから、多分大体あのペテロと同じような心境だったと思います。その後本当に私はイエス様を信じますと決心して、あの正月のその正解の時にそのイエス様を信じますと決心をして、そして聖霊のバスティスマを受けて、あのクリスチャンになりましたけれども、ちょうどそれにそういう思いと重ね合わせてお話をしてまいりたいと思います。シモンの持ち船に乗り、いや3節ですね、乗り陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆に教えられたと書いてある。そして4節、話が終わるとシモンに深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。ちりちりなる神の恵みは限りなき運ぞって歌がありますけれども、友綱を解いて沖へこぎてみよやっていう歌がありますけれども、ちょうどそういうような状況。とにかく網を下ろした。ペテロは言いました。でもね先生、私たちはね一晩中あの魚を取ろうとして網を打ってたけれども一匹も取れませんでした。でも先生のお言葉ですから、ここが重要なところ、私はこう思いますけれども、あのもう一つはイエスは大工のせがれです。そういうこともペテロはよく知っています。ペテロは幼い時から漁師の息子として育って、多分先生よりもずっとこのガリラヤ湖の状況をよく知っている。けれども先生がそうおっしゃるんでしたら、もう一度網を下ろしてみましょう。これ重要です。私たちが イエス様に従うとき、私はこう思います。聖書にはそう書いてあるけれども、私はそう思います。でも神様のお言葉ですから従いましょう。聖書を信じましょう。聖書に書かれてある主イエスキリスト様を信じましょう。すべてのクリスチャンこういう信仰を持ったら、それは素晴らしいことだと思います。多くの場合、教会の牧師はそう言うけれども、聖書にはそう書いても、実際世の中に出てみたら実際はこうなんだよ。そんな聖書の言う通りやっていたら世の中の人からつまはじきされますよ。ビジネスはもうとてもじゃないけれども成り立たないですよ。ですから日本には教会だけのクリスチャンが多いと言われるところはそこにあります。ビジネスの世界は厳しいよ。会社の働きというのは厳しいよ。給料を稼ごうとしたら大変だよ。周りはノンクリスチャンばっかりだよ。聖書のこと言ってたら変人扱いされるよ。だから教会じゃ良いクリスチャンであっても、社会に出たら自分がクリスチャンであること、自分の信仰を隠してまたは蓋をして、その時だけは蓋をして世の中の常識に従って生活をいたしましょう。でもこの時のペテロは違いました。私はこう思うけれども、自分の経験からして人は網を打ってもダメだったけれども、先生がそうおっしゃるならばもう一度やってみましょう。そこで網を下ろした。そうしたらおみさらしい数の魚が取れたというんです。それも一層だけじゃとてもこの上に上げることはできなくて、もう一層応援を呼んで、その二層の海でもいっぱい、二層の船でもいっぱいになってしまって、この大変だったとここに書いてあります。6節ですね。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り、網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図して助け出してくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして棒を両方の船いっぱいに上げたところ、二艘とも沈みそうになった。その時初めてペテロは気づきました。あ、このお方は普通のお方とは違うんだ。いや、それだけじゃなくて、ここに書いてあります。それまでペテロは先生先生とイエス様のことを言ってました。先生というのは優れた人という意味ですね。けれども、ここから主を呼びかけてます。主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですから。イエス様を神と認めて、いや、認めざるを得なくなってしまって、神であるならば私のような罪深いもののそばから離れてください。だからペテロはここで初めて本当の改心をしたんです。この口を二つ書く改心ですよ、をしたんです。それまではペテロはイエス様の不安でした。また尊敬した、自分は イエス様の弟子ぐらいで思ってたかもわからないけれども、本当の意味では、ね、の弟子ではなく、尊敬すべきお方。だから、イエス様のがお話をなさるときには、協力を惜しみませんでした。けれども、この出来事があったとき、自分たちは一生懸命の、網を下ろして魚を取ろうとしたけど、一晩にかかっても取ることができなかった。でも、このイエスは、イエス様は、天地万物全てのを支配していらっしゃるお方なんだ。自分たちのようなものとは違うんだ。初めて誘ったんです。私もそうじゃありませんか。教会に来るきっかけはそれぞれ違うかもわからない。あるものは親がクリスチャンだから、また教会の人たちが、さっきのあの話じゃないけど、教会の人たちが親切だけれども、それだけであるならば、ここの教会の人たちが親切でも、その違う教会があまり親切じゃないということになってしまいます。しかし私たちは主よ、本当にイエス様は神様ですということを悟れば、人が親切であろうと不親切であろうと、私たちは主イエスキリスト様を実際に見ることができたら、頭の中に叩き込むことができたならば、今度はイエス様を礼拝をいたします。人じゃなくて、牧師じゃなくて、聖書が示してくださるイエス様を私たちは見ます。この時からペテロの働きが始まりました。弟子としての働きです。今度は審判、またはこの不安としての働きじゃなくて、お手伝いするんじゃなくて、今度は真剣にイエス様と共に働くものとペテロは変えられました。その他に10節、シモンの仲間であったゼベタイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい。これからのうちあなたは人間を取るようになる。人間を取る漁師にしてあげようとイエス様は言われました。今までペテロは魚を扱っていました。魚を取って自分のなりわいとしていました。しかしこれらの勝ち取る人と一緒に、今度は人間を神様のもとに獲得してくる、人の魂を神様のもとに獲得してくる人々、それになれるとイエス様はペテロをご自分のもとに召されました。でもね、ペテロは家業があるんだよ。もう一つ言うならば、家の跡取りでもあったらしいです。だからこの家はシモン家の跡取りなんだよ。 家柄もあるんだよ。ちょっとね、でも聖書は何て言ってますか。彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従ったとあります。何もかも捨てた。私たちはクリスチャンになくてもたくさんのものを引きずっています。思いの中に長い間この世で育ってきて、この世の汚れにとっぷり使っていた私たちは、なかなかそのようなものを捨て去ることはできない。 でもペテロたちは何もかも捨ててイエスにした。イエス様が大事になったんです。私たちにそれができるでしょうか、できているでしょうか。もう一度私たちは自分自身をよく吟味して、神の前に何が正しいものであって何が間違ったものであるか、それを聖書の中から学ぶよりしょうがないです。この世の道徳、素晴らしい人々がその書き残したたくさんの道徳があります。儒教も道徳の一つでしょう。それから日本人が古くから大切にしているものたくさんあります。でもそれらのものはこの世の掟であり、この世の教えです。そうじゃなくて、私たちは聖書が大事になるからば、あなたのクリスチャン生活はますます素晴らしい、充実したものになると思います。それは私たちがキリストに従おうとするとき、聖書に従おうとするとき、犠牲にすべきものもたくさんあります。私たちは犠牲というものを全然なくして、古くからのそういうものも一緒に蓋になって、にして主の良きしもべになることはできません。人は他のところに書いてありますね、一方のものを愛して一方のものを疎んじるからです。二つのものに兼ね使えることはできないと聖書は教えています。ですから私たちがクリスチャンになったとき、ペテロやここに書いてあるヤコブやヨハネたちと同じように、何もかも捨てて従うものとならなければならない。もう一人マタイという人がいます。これは主税所の役人でした。税金を集める人でした。この人も私についてきなさいとイエス様に言われた時にね、何もかもその場に捨ててイエスに従ったと書いてあります。ペテロやヨハネはこれらの人たちは、元漁師だった人はもう一度また漁師に戻ることができたんですね。そのイエス様が従者に疲れた時に逃げて、そしてガリラに戻って、また漁師に戻って魚を取っていた。そこにイエス様が現れたって、これをまた後の機会にお話しますけれども、とにかく元の漁師に戻ることができた。しかしこのマサイという人は一度この主税人という役目を捨ててしまえば二度となることはできない。それこそ何もかも捨ててイエスに従った。だそのようなマタイだったからこそ、ペテロやヨハネやその他の漁師たちは何もかも捨てて、その心境がよく分かったと思うんですよね。私たちも何もかも捨てて神を大事として毎日の生活していくならば、もっともっと祝福に満ちた、感謝に満ち溢れたクリスチャン生活を送ることだと、ことができると思います。まあ、さっきから言い淀んでいたんですけれども、教会は人数じゃないですね。教会はその人一人、一体でイエス様にどう接しているかが、それが問題になるところです。大勢おるとその雰囲気、あの教会の歌が素晴らしいんだよ、あの教会のあの人たちは素晴らしい人たちなんだよ、これなんていうか、けれども私たちは 直接イエス様とつながっているならば、たとえ絶海の孤島に自分が一人だけおったとしても寂しがることはありません。イエス様が共にいらっしゃるんですから感謝をします。これからの日あなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った。終わります。